教えてください。ゲスト様に質問。後半のコーナーではアニメディアボリックラバーズモアブラッドについて、さらに小森優役末柄理恵さんにお伺いしていきたいと思います。改めましてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では早速ですがメールを紹介したいと思います。
はい、
2年前にもメールが採用されたよという、こんなリスナーさんからいただきました。
ラジオネーム
柿野さんから、私は約2年前のアニメ放送時に初めてディアボリックラバーズという作品を知ったので、当時はよく分からずにアニメを見始めた新参者だったのですが、アニメが終わった後も CD だったりゲームだったりを購入して、翌年に開催されたイベントにも参加することになり、2年の間にディアボリックラバーズという作品に何度もお世話になりました。
はい、
そんな柿野さん、こうしてディアボリックラバーズモアブラッドがアニメ化されて、また末柄さんの声が、末柄さんを初めて知ったアニメで聞けるようになり、再び同じラジオに呼ばれているということはすごいことだなと思います。2年も経ったということにもびっくりです。ずっと変わらず末柄さんのことが好きでいられたことも自分でも嬉しいです。これからも応援しております。
と
のことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。またメールいただいて私もとても嬉しいです。
はい、
そんな柿野さんからの、質問なんですけれども、
はい、
小森ゆいちゃんを演じるにあたり、はい、前回第1期と今回第2期で心境の変化はありますでしょうか、という質問。前半でもメールくださった清窓さんからも、第1期と第2期でゆいちゃんを演じてみて、ここが変わった、ここは変わらないといった考えや意識しているところはありますか、という同じような質問、他のリスナーさんからもいっぱい来てたんですけれども、
あ、
いかがですかね。
そうですね、
物理的には2年経っちゃったんですけど、
はい、
ただなんかその物語的にはそんなに経ってるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
第1期と2期の間って、
はい、
だからまあゆいちゃんの心境やいかにっていうところと、末柄、さんご自身の演じていての心境の変化っていうのはまた違うと思うんですけど、
そうですね、私的なその心境の変化っていうのは、2年経ったっていうのはありつつも、はい、でもやっぱり大きく変わったところっていうのはなくて、またそのゆいちゃんとこう一緒に歩いていけるっていうのが嬉しくて、もう頑張るぞっていう気持ちがあったんですけども、ゆいちゃんもそうですね、心境の変化っていうよりも多分その環境の変化によって、そこが多少こう変わったっていうところはあるかもしれないんですけど、そうですね、多分根本的なところっていうのは変わってはいないのかなっていうのは思うんですけど、だその環境が変わったからっていうのもあるかもしれないんですけど、ゆいちゃんがその2期の、向上さんの家に行ってから、結構こうなんていうんですかね、自分の気持ちを言うようになった気がして、前よりも前はちょっと言えなかったっていうところもあったかもしれないですけど、
ちょっと遠慮してたというか、
そうですね、とか戸惑いとかっていうのもあった中で、ヴァンパイアの彼らと接していくうちに、多分彼女自身もいろいろこう整理がついてというか、いろいろこう思うところがあって、で自発的になんか言えるようになってきてる気がして、なんか積極性っていうんですかねっていうのがちょっと増した気がして、でそうですね、そういうところが変わったかなって思いつつも、でもやっぱりゆいちゃんのもともと持っている相手のことを思いやれる心っていうんですかね、っていうのはやっぱり変わらないところがあって、もう私そのゆいちゃんのそういうところが好きだなっていうところもあるんですけど、でもなんかだからこそ今回、またそういうことでこの物語も進んでいくところもあるんですけど、そうですね、あんまり
大きくまとめると、そんなに根本的な部分は変わってなくって、本当に状況の整理がついてきたっていうところですよね。
それは
ありますよね。第2期いきなりこうヴァンパイアの6兄弟の中でポンって放り込まれて、何これはどういうことなのっていうところから、状況の整理がついたところで、今回またヴァンパイアが増えたっていう、また今またきっと状況の整理してるところだと思うんですけど、
でもそうだから第1話かな、モアブラッドのその1話で、車がパーンって
第1話ですね、はい、
なっちゃったところでもゆいちゃん思いのほか、びっくりはしてるはずなんですけど、
泣いたりわめいたりしないですもんね。
思いのほか冷静に何が起こってるのみたいな、
ありがとうあやとくん助けてくれてみたいな感じでしたもんね。
なので
冷静、
彼女自身も成長したなって思って、落ち着いてきたんだな、じゃないですけど
そうかもしれない
ですね、程度は思いました、
うん、なるほど、
はい、
ありがとうございます、
はい、
続いて、ラジオネームみつねさんからいただいたメールです、
はい、
津崎さん、ゲストのさやからさん、こんばんは。
こんばんは。
2年ぶりのゲストとアニメディアボリックラバーズモアブラッドの放送開始おめでとうございます。続きが見られてとっても嬉しいです。アニメを見ていて気づいたことがあります、うん、ゆうまくんの畑のトマトだったり、夢の中に出てくるリンゴだったり、食べ物がすごく美味しそうなんです。そんな美味しそうな食べ物を見るのが密かな楽しみだったりします。お二人はディアボリックラバーズモアブラッドで密かに楽しみにしているところはありますか、という質問なんですけども、
うん、あ、これでも私本当に私もこれすごい思っていて、うん、放送をこう見ながらツイッターとかでも確かつぶやいてたんですけど、
あ、つぶやいてましたね
もう本当にもうそれは第一期からなんですけど、食べ物、うん、食べ物がいかんせんどれも美味しそうで、
美味しそうですよね、
テカリとかもすごくて、
ね、エビフライ美味しそうでしたよね。
そうなんですよ、夜中にもう見るものですから
飯テロかみたいな、
まさかここで飯テロに会うとはと
確かに、しかもルキ君が作ってるっていう、ムカミ家の、
そうなんですよ、ね、
食卓の食べ物は
いやすごいなと思って、
すごいですよ、ね、
あんな豪華なものをルキ君が作れると
びっくりしましたね、さりげなくみたいな、 そんなスキルがあって、
いや本当に
私はい、1個楽しみにしてることが実はあって、はい、オンエア見ながら、うん、エンドロールが終わった後、うん、バンって1枚綺麗なイラストが出てきて、なんか一言、
エンドカードが、
そうなんです、うんうん、エンドカードですよね、はい、一言セリフみたいなのが、うんうん、今週の当番は誰かなっていうのをすごい楽しみにしてますすごいエンドカード綺麗なイラストで、 なんかリボンくるくるってやってて魅力的だし、最後の一言みたいなのもやっぱりこう、うん、ザ乙女ゲームみたいな感じで、うん、とってもキュンキュンしながら、
そうすごいなんか皆さんがツヤっぽいんですよね。
そうですね、ツヤっぽい、本当にまさにそうなんですよ。でなんか最初の頃はこう、うん、向上家のターンの時は、うん、こう今回は例えばルキ君フィーチャーされたからルキ君かな、コウ君だったかコウ君かなとかって分かったんですけど、
はい、
今またちょっと坂巻家が盛り返してきてて、
ね、
今週は誰だろうっていうのが分からなくて見てるのですごくドキドキしてますね、より
確かにそういうのもなんかじりじりとこう楽しんでいただけたら
そうですね、いろんな楽しみ方がきっと皆さんそれぞれあると思うので、こんなところが気になったよ、気に入ったよっていうのがあったら、うん、ぜひツイッターとかでもね、セガラさんに話しかけて皆さんいただければなと思っております。
はい、はい、
そんなアニメディアボリックラバーズモアブラッド、現在 ATX 東京 MX にてオンエア中となっておりまして、
はい、
東京 MX と同じタイミングでニコニコ動画での配信もされているということになっております。
はい、
そして DVD 第1巻が2016年の3月25日に発売予定となっておりますので、はい、合わせてチェックしていただければと思っております。
はい、
さらにアニメ第1期ディアボリックラバーズの DVD ボックスが発売決定ということで、2016年の1月8日に、完全受注生産にて発売予定となっておりますので、
はい、
これは予約しないと買えないよということなので、
はい、
来年の1月8日です。ご予約まだの方はぜひお早めにご予約していただければと思っております。
はい、お願いします。
はい、ではあっという間に、すいません、お時間になってしまいまして、
もうお時間、
もうお時間なんです、すいません、あっという間に最後に西川さんからリスナーの皆様に一言いただけますでしょうか。
はい、まずはここまでお聞きくださった皆様本当にありがとうございます。もうその2年越しにここにお邪魔することができて、本当にいつもその、ま、前回もそうだったんですけど、今回もすごく楽しくお話をさせていただきまして、もう皆さんからもご質問などもいただけて本当に私は幸せでございますで、まあ、これからですね、モアブラ最終回に向けてどんどんどんどん、もうあれです、もうご両家が
ご両家が坂巻さんの
坂巻さんとおかみさんのご両家がこれからどんどんどんどんもう加速していきますので、もう皆さん最後までお見逃しなく、お楽しみいただけたらと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ、本日ゲストに来ていただきましたのは、はい、アニメディアボリックラバーズモアブラッドより小森優役の末原理恵さんでした。
はい、
会乙女ゲーム通信、次回のオンエアは1月2日土曜日の23時30分からの予定です。お正月とかね、関係ないんですよね、このラジオ局ね。すいません。皆さんお忙しいかと思うんですけれども、ぜひ聞いていただきたいと思っております。あ、さりげなく言っちゃったんですけど、第11クールですか？すいません。本当にありがとうございます。皆さんのおかげなんです。さらっと言っちゃいけませんね。本当にありがたいです。すいません。1月2日土曜日のオンエアとなっております。そして特集させていただきますのが、舞台、アルカナファミリアです。アルカナファミリアの特集初めてなんですよね。31回目にしてすごく嬉しいです。今回舞台化ということで、2016年の1月20日水曜日から27日水曜日まで全10公演アウルスポットにて公演が予定されております。ゲストにお越しいただける方がどなたなのかなどね、これから決めていきたいと思いますので、続報はぜひ私のツイッターや番組ブログを見ていただきたいなと思っております。番組宛てのメールはすべて小文字で tsu_otome_tsu 数字で0403@yahoo.co.jp 2_otome2 0403@yahoo.co.jp こちらまでお願いします。そして私ツイッターもやっておりまして、ツイッターの ID が同じく小文字で tsu_otome_tsu2_otome2 となっております。私のツイッターからは番組ブログもリンクしております。番組ブログでは過去のオンエアも聞けるようになっておりますので、ぜひ合わせてチェックしていただきたいと思います。ゲストの方へのメールじゃんじゃんお待ちしております。それでは今晩もいい夢を見てくださいね。また来年、本当にありがとう。バイバイ。